レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回もお肉の世界を深掘りしていただきましょう。ザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうめっきり朝が涼しくと言いますか、ちょっと寒さを感じるようになってきましたけどね。
だから僕これで言ったか言ってないか、あれなんだけど、夏場って僕はガス使わないよね、シャワー浴びるとき。
ああ、おっしゃってましたね。水でしたね。
で冬も、ちょっと一番冷たい氷水みたいなの危険なんで、ちょっとお湯に近づけた、やっぱりお水でやるようにしてて、なんかこう、それやりだすと癖になってるよね。それが季節の変化とのともに、夏場なんかは、別に本当にこういらないんよね、別に
水
湯沸かし器つかなくても、もう水がぬるい、
で十分
なんが、冷たなってきてる
さすがに、さすがに、水の冷たさで季節を感じるお湯は使わないんですか、冬場は。
その温泉とかね、お風呂使ったりはするんだけど、シャワーは水って決めた。
寒くないですか、風呂
は。寒いよそれでいい。最初これ、やめとこうって思うんだけど、ちょっと続けてやっていくと、対応してくるよね、
体が。
何かといいな、朝起きやすかったりとか、いろんな、それが思い込みなのかどうなのかっていうのをちょっとまだ今検証段階
、どれぐらいされてるんですか。
もうそれでも3月ぐらいからやから長いんか。
そうなんですね。でもこう一番寒いこれからね、12月1月、
それは暑いシャワーでなんとか体を呼び覚ましてじゃなくて普段からやっとかな、どうせ水浴びよんでみたいな、そういう体にしといた方が、強いんじゃないのかな。
じゃあちょっと真冬の時もこの水風呂の話を、ぜひねお聞きしたいと思いますけども、さてお聞きしたいといえばメッセージが届いております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。この方は高砂市荒井町か荒井町どちらかですけど、すいません、高砂市の住まいの井田俊彦さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
肉フェス楽しかったです。
ありがとうございます。
イベントですかね、加古川のね、インスタからこちらの番組を知りました。
ありがとうございます。
またソーセージを食べたいと思っていますが、家でも美味しいソーセージを作ることはできるのでしょうか。ポイントなどありましたらぜひご教授くださいということです。
お家で作ったりされる方なんですね。
かもしれません。ソーセージ作るというイメージは私は全くないんですけど、
そう
作れるという、
ね、その結局そのイベントも終わったんですけど、
加古川の、
四方牛っていう、その加古川の四方っていうとこがあるんで、四方牛っていう素材を使ってウインナーを使ったから、牛肉由来のウインナーなんですね。でこれあまり自慢げになったら困るんやけど、以上チャンピオンというか、ファイナリスト
や。そうそうそう。そうでした。投票でしたよね、あれ。確か会場の皆さんが。
お客さんが、良かった、あるいは美味しかったって思えるところにシールを貼っていってもらえる。そこ、なんか結構ね、焼肉とか、ステーキとか。
いろんな
素材を、本当にシンプルに焼くっていうことが一番実は美味しくて、加工とか手間暇かけて、まずいぐらいやったら普通に焼いて食べた方がええって常日頃言ってる中、これ指示をね、してくださったそのお客さんのおかげなんだけど、これってすごい嬉しいことやなって
思って。チャンピオンですからね、数あるお店の中から。
そう
ね、
ありがたいことで、
それぐらいたくさんの方が召し上がって。
そうやね、いろいろと話せば、またそれをその内容を聞かせろと。僕たちもその出展したり、催事したりするけど、どういう思考で、どのように考えたんかっていうのが、もしかし、興味がある人があるんであれば、お便りいただければ、その時になぜ、ウインナーにしたのか。
なるほど。
で、ウインナーをどのように提供するって、なったのか。っていう、その話を、組み立てていくと、なるほどなっていう話にもなろうかと。
そうなんですね。
またそれが別の時に、
それストーリーあるんですね、別に。また
そうね。
へえ。今回この俊彦さんがおっしゃってるのは、家でも作れるんですか、ということですけど、
基本ね、
はい、
そもそもそのハムとか、ウインナーって日本で発祥したもんじゃなくて、
はい、
諸外国からこう
外国から
入ってきてる、
はい、
で要は豚肉をいかに保存するかって、まあ、今回牛肉を使ってるんやけど、いかに保存性の高いものとして日持ちさせるかっていうところから多分来てると思うんですよね、だからそういう観点でいくと、別に肉屋とかハム屋が作らいでも、みんなそれぞれやってはったことなんやろうと思うから、家庭でできるんかって言ったらできるっていう話になります、
はい、
ただどういうかね、例えばですよ、これもしかこれ聞いておられたらメモのご用意をしていただいてですよ、
はいはい、
味だけでいくとね、
はい、
塩でガーリックの、まあ言うたらうちらはペッパーを使うよね、はい、パウダーを使うよね、
パウダー、はい、ニンニクのガーリック、
ガーリックパウダー、白胡椒パウダー、黒胡椒パウダー、
メース
っていう、まあ香辛料やね、
はい、
ナツメグ、
オニオン、
それぞれの、
パウダー
。
はい。
で、これに、上白糖やね。
は
あ、あんまり僕は、これも砂糖変えてないけど、砂糖変えたら思いっきりタコになるから、
ええ、
一応これ隠し味程度なんです。
ああ、そうなんですね。で
それ以外に、まあ、表示はされますけども、いろんな様々な、味の素的なものも、まあ、入ってくる。だけど、これを、全部こう自然由来で考えるんであれば、そういうものをこううまく合わせていって、作ればできると思うんですよね。
配合とかいろいろあると思いますね、
配合とかはそんなこれも決まっとんですよ、どのぐらいがいい、極端にニンニクも吸ったやつ入れるとかね、
はあ、
そんなんでもおうちのやつやったらありやと思うからね、だからハンバーグ作ったりなんかするのと同じような感じで、その練り物を、
はい、
養生ケーシングに入れる、
はい、
っていう話になってくるから、ただこの牛肉に関しては、
はい、
今回漬け込んでます、
へえ、
3日間熟成させてます、漬け込んで、
はい、
でその漬け込みがですよ、
はい、ま
あ、3日間冷蔵庫で、おおむね湿度とかね、
はい、
温度管理をしっかりした中で熟成をかけていくんだけど、
はい、
この混合塩っていうことになるんですよ、
はい、
普通の塩だけじゃなくて、亜硝酸ナトリウムっていう塩
を使う、
だこれ要俗に言う無塩石とかやったらこれを使わないっていうことで、ほんで亜硝酸って言うたらもう基本的には毒です、
ああそうなんですか、
うん、はい、そのまま食べたり飲んだりしたら体には良くない、からそれを使わないハムとかウインナーとかって、無添加ウインナーとかって言うんですけど、これこと熟成ね、
はい、
熟成っていう名のつくものを言うのは、はい、これまあほんの3日間なんだけど、
はい、
3日の間に絶対起きてもらっては困ることって何かって言ったら、菌の増殖、
ああなるほど、はい、うん、
で菌は別に寒くても増殖するやつはするし、冷やしとってもね、真空状態でも増殖するやつはおるわけです。あ、そうなんですか。だから、それに対応するってね、
うん、
非常に難しくて、
うん、
で、今度、対応するっていうんかね、
はい、
画法、要は、熱とか、普通、熱で死滅するじゃないですか。あれを、熱でも死滅せえへん、シールドみたいな、それからその画法っていうものを形成して、はい、自分の身を守るっていう菌が出てくる。
おお、そうなんですね。
それ出てこられると、
はい、
100度やそこらで沸騰させたから言って、その菌が死なないんですよ。
ああ、そうなんですね。
だから、それをほなら、増やしたり、そういうことにならさんとこうと思ったらどうすればいいかっていうと、うん、はい、やっぱりそういう毒系のものを使うわけですよ、ただ毒のもん入れたら体に悪いやんかってなるんだけど、ここが問題で、
はい、
まあ、言うたらヘモグロビンっていう、ね、
はい、
もっとそもそも聞いたことあると思いますけど、ヘモグロビンっていうその血液色素の中にあるようなところに亜硝酸っていうものが加わりますと、はい、ニトロ素基っていう部分に反応して、
はあ、はい、
ニトロ素ヘモグロビンっていうのに変化するんです。
なるほど。
その、変化するときに何が起きてるかって言ったら、お肉、例えば豚肉なんか焼いたら、
はい、
グレーになるじゃないですか。
色変わりますね。
で、ハムとかウインナーってピンクじゃない
です
か。
あ、ピンクのままです。はい。
ああいうふうに発色するんですよ。
へぇー。
だから発色剤として使用してます。殺菌剤じゃないですよっていう建前で表示はしてるけども、はい、基本的には無効になるんです。そういう肉を漬け込むっていうことによって、
はい、
過剰に入れてしまったら残るけども、肉で反応するだけの量っていうのは決まってるから、それを入れることによってもなかったことにできる。
ああ、そうなんですね。
ほとんど痕跡が残らないっていう。
残らないですね、
うん、だから、そういうことを、やりながら安全性を担保してやってる、これを漠然と塩でつけて3日とかで置いてる間に何かが起きては大変だから。
そうですよね。
だからそこはやっぱりハンバーグ作るみたいな感じでも味をちょっとこう整えてね、
はい、
やるような感じだから、塩漬けなんか出たら 1.8% です。だから夏場の暑い、もう汗かいて塩分が欲しい時でも 2% です、
はい。
だから、そのぐらいを守りつつ、うん、で、香辛料ってもう全体的に、もう 0.1 とか、うん、もうほんまにちょろっとずつあったら、もうほんま一つまみずつ、入れて、これもうちょっとガーリック効いた方がええな、二つまみにすると。
その程度なんですね。
その程度です。そういうのでやっていかれると、
うん、
お家でも美味しいものはできるんじゃないかな。
プラス。
今度ね、
はい、
お肉のことですごいこう言ってるんだけど、お肉のこともハムとかウインナーのことも全部実は一緒なんですよ。起きうる温度の変化。
はい、
だから、ハムも、ハムの中のその漬け込んだ、旨味とか、肉本来の旨味っていうものに対して、どう沸かしていくかっていうこと
ですね。はい、
でその沸かすときにゆっくりと、そうそう、要は熱が入っていくことで、それをどのような時間帯でどのように通過させていくかって、これが非常に重要になってくる。だから、例えばウインナーなんかやったら乾燥させる。
はい。
だから、海外なんかやったらもうずーっと半年ぐらいどっか葉っぱの下に吊るしておいて、からから。
はいはい、乾燥させる。
あれはあれで、だから、まあ言うたらそれを、かつお節みたいなもんやね。みたいな。だから日本のそのウインナーとかはちょっともう普通に、食べれるようなウインナーにしてしもっとくから、
しっとりしてますね、
うん。だからそれを考えるとやっぱり温度の通り方、乾燥工程っていうのもその機械の中で起こる。でそれを低い温度帯、初めからそのサウナみたいな温度にしてしもったら、ドロドロになってしまうから、60度とか低い温度帯で、じんわりとこう乾燥させていく、
は
い、で乾燥することによってこう中心の温度も変化していく、その変化の中に熟成的なものが起きていくよ、ね、はい、で結局最終的にはハム層の場合なんかは中心温度が63度を30分以上必ず加熱してくださいっていうことやから、スタンディングローストの時に僕話したかしてないかは別として、まあ立ててお肉を焼く時に、はい、あるいはブロックでお肉を焼く時のその芯の部分、
はい、
ここは58度にまずは到達させましょうと。
はい、
で、58度をゆっくり通過させましょうと。ちょっと休ましながらとか、
はい、
ゆっくり通過させることによって58度っていうのが大体菌が死滅する温度なんです。これをゆっくり通過させて、60度までぐらいで焼き上げたいんですよ。これをスタンディングローストポイントと、私は名付けてるけども、
なるほど、はい、
その58度から60度っていうところで仕上げるっていうのが美味しい。ただ、これハム層で、その食品衛生法に定められてるのは、63度で30分以上の加熱をすることによって、99% 以上菌は死滅すると。残り 0.1 が残ったら困るから、漬け込み段階の衛生面とか、その安全性の担保っていうのが必要になって
くる。ああ、そうなんですね。うん、
だけど、まあ、お家で食中毒なんか出ることないから。
まずないですね。
だから、熟成とかそういうことを考えずに、もうその塩を使う、
はい、
香辛料を好きな、好みのね、はい、さっき言ったやつをそのまま使ったら、似たような味になります。でただ、温度、ボイルをかけていくときに沸騰したところじゃなくて、はい、やっぱり時間かけてもらいたい。
ああ、茹で方ですね。
そうだね、はい。その幼鳥を入れたときに、ずっと温度をかけるんだけど、これをほんまにもう、沸騰してるようなところじゃなくて、
はい、
じんわりもその沸騰もしない。それをずっと長い時間、
はい、
中心の温度をたんまに刺して測りながら、やっぱり結局は58度以上、 で、63度や言うたら、はい、その、商品にせえへんから58度を超えれば、ほぼ大丈夫なはずなんですよ。あの、よっぽどおかしなことをしてない、あの、原料であればね。はい、だから、まあ、そういうところですかね。あ、こちらからのアドバイス
だ。なるほど。まあ、じっくりコトコト。煮込むじゃないです
か。煮込んだ
ら
あかんね。
煮込んだらダメなんですね。
加温。
加温なんですね。
温度をそのかけていく。その、だから低温調理なんていうのがまさにね、今度、低温調理でこういろんなことやっていくと、柔らかくな、はい、その長時間やれるから、柔らかくなったり、トロトロになったりとか言って、あの、バーベキューのところでもやってるけど、あれ起きてるときは表面が受け皿になるような、その、本当は脂肪膜とか細胞膜とかいろんな膜があるんだけど、あの、焼くことによって表面が火傷してる状態。あれで中が閉じ込まって、一応の容器みたいになってる、その中を、あの、じんわり。
加熱していくんですね。
うん、加温。
はい、あ、加温なんですね。
そう、それを、まあ、中をずっとだから沸いてる状態ね。ことこと沸いてる状態。これを、の通過温度で長く取ると煮込みみたいになるし、
うん、
あの、ある程度のところだったらウインナーとかそこらのそのジューシーさ。あれって、だから63度、60度を超えてしまってるということは、肉の中の細胞、その、要は、コラーゲンが膨張するんかいな。60度超えるとコラーゲンが膨張して細胞を圧迫する。はい、
うん、
圧迫したらその行きどころがないからプチって割れてしまう。
そうですね。
その時に離水が始まるっていうことな、温度帯になってくるんで。あの、当然離水しますわ。その離水するやつをフォローできるだけのその、幼鳥っていう、その、あるいは人工ケーシングっていう、その、周りの側があるから中に残ってるから、はい、食べた時にパチって、
あ、
その時の利水とかその油分、油やね、それの量によってその味わいとか食感が
変わってくるんですね、うん、焼いてる時によくこうパキッと割れるまで焼くっていう、私そういうタイプだったんですけど、あれあまりしない方がいいんですかね。
あのね、うちだから美味しかったと思う理由って、ね、焼いて芯まで温度通さなんていうのは土台無理な話なんですよ。
ああ、そうなんですね。
あの、コロコロ焼いとって表面えらい焦げてきとるけど、はい、食べたら中冷たみたいな。
ああ、たまにありましたね。
あれにならさんために、はい、うちらがやってたオペレーションはその、はい、要はボイル層を持っていっとるわけですよ。その電源で中がもうある一定の温度帯に、はい、を保てるボイル層っていうその、はい、まあ、言うたら箱があるわけ
です、はい、
その中に真空パックしたま、あのウインナーを全部入れて、はい、もうその時点で封開けて食べても OK っていう状態、
ね、なるほど、
要はボイルウインナー、
はい、
それをさらにソテーして、はい、周りのその皮をキュッと縮める程度なんですよ、
は
あ、風味付け、あと、
なるほど、
あ、なんかいい香りするわっていう匂いがね、ウインナーの香りが、
まあ、焼くことでちょっとね、
入りますって、その状態のやつを提供する。だからうち行列できないんですよ。
ええ。行列ができない。
行列できないです。はあ、あの、焼いたやつ、はい、はい、はいって渡していけるから、はい、常には。ほんで、もうすでに散々並んだ後に、買われた方も、
はい、
ああ、並んでへんし、これもついでに買っとこうか、みたいな感じで買っていただけるから、当然たくさんの人の、あの、お口に入るっていうことになってる。だから、やっぱりそういうオペレーションを考えたのかな。あの、ウィンナー、をしようと思った理由ってね。
そうなんですね、うん、そういうこともあったんですね。
そうそう、
でたくさんの方がこう召し上がったので皆さん投票で、
まあそうなりますわね。あの、どうしても例えばね、フライパンを、うん、例えば2機用意して、はい、1機分で回転させていけるっていうような形で考えてもね、うん、結局人手がかかるでしょ、人手を1人でやろうと考えた場合、焼きそばほならこの一つの大きい、広いね、
うん、
あの、お好み焼き屋さんぐらいの鉄板があったとして、はい、そこで、まあ言うたら、20人前を炒めて作りました。はい、20、行列は30人ありますって言ったら、はい、20人はしても、その、10人は待たなあかんわけでしょ。
そうですね。
待っとる間にまた1から20人前割るわけでしょ。はい、そこで20、30って、
待
ったら行列できるのは当たり前なんですよ。
そうならないように。
そうなってしまうと、僕の場合は、まあ、やめとこうかってなる。
ああ、そうなんですね。
もうそこまで習わなあかねたらもうええかってなるから
。ああ、並ぶ側だったら。
側だったら。はい。それだったら、あれ、こうやってみようよっていうとね、必ずしも、 かんこ鶏泣いてるから、まあ、そのお店によったらね、かんこ鶏泣いてるところ、はい、怪しいって、弱はやらんわっていうのはあるけど、はい、あのイベントに関しては、それなりに売れると思って来てるところが多いんで、あの少々人気店と人気店じゃなかったとしても、うん、あの食べてみる価値はあるんじゃないかな、イベントなんかとか、ね。
なるほど、はいはい。
だからまあ、そんなんも考えると、あのそれがいいなと。あとはあの見えるように焼いてるとこ見えるようにこう
見せるわけですね、
うん、置いて、でポンポンポンと、
そういうそのやり方っていうのは最初からもう狙ってやってたんですか、それとも経験でそういうふうにだんだん
経験
という
か、もうそもそもウインナー打ったの初めてやからね、外で
D さんがそうなんです
ね、なんやったら祭事的なやつをここ最近今まではもう言うたら会費を集めて、お肉を焼くとか、はい、バーベキューをするとかっていう話だったでしょ。あ、そうイベントね、あれですね。うん、あれを物販でやるって、はい、ここ最近ちょっと増えてきよるか怖いなやねんけど、面白いんです、どのぐらいやってどのぐらい売らなあかんのか、そんだけの売り上げを上げんのにこの価格帯客単価はそこまで見込めるんかっていう分析をした結果、はい、焼肉は無理やな、ステーキも無理やな、なんかないかな、コロッ今日今から鹿田牛入れて作るって言ったら何万個ってなってもらうな、それは無理やなとか、いうことを考えながら、あ、ウィンナーか、ほんなウィンナーでやる場合どうしたらいいのかっていうシミュレーションをずっと行っていった結果、これやったら出店料払ったとしても最低限いけるなと、いける、でだから負けがない状態でいって、結局はそうやって賞までいただいて、ほんでちゃんと儲けも出ましたから、持続可能な出店でした。
そうですね。
うん、
じゃあこれからウインナーをこう売る機会も増えてきそうですか？
きそうやしね、焼肉屋さん通じて、あれを食べて、って美味しかったからあれを仕入れとけや、お前知り合いちゃうんかみたいなこと言われたからどうなんでしょう言うから、その店専用ロットで作ることは可能ですよとか、なんかそれがあって、まあそのぐらい美味しかったと思います、あのウインナーは。でジャンボイチではもう売っていこうかなと思って、その鹿田牛っていうのがその一つのブランドなんですけど、別にうちらが使ってるジャンボイチで販売してる和牛の中からそれを選んで作ることも可能なんでね。
そうなんですね。
それプラス、ほんで、美水牛のウインナーも今既存で、あるんですけど、あれを、その、ミートクラフトに、
はい、
今回、だから、鹿田牛プレミアムウインナー、
うん、
かっこ、ミートクラフト。はい、だから、そのミートクラフトっていうのも一つのコンセプト。だから、ハム職人って普通シェルキトリっていうんかな、シェルキトリ。
ああ、そうなんですね。
ハム職人とか、ソーセージ職人っていう意味合いらしいんですけど、その、シェルキトリじゃなくて、うん、ミートクラフト。だから言うたら、肉の職人が、うん、はい、考案し考えたウインナーっていう意味合いでミートクラフトにしたのね。
お
だから、その、そういうシリーズで、だから、美水牛プレミアムインナー、ミートクラフトとか、でいう形でもうシリーズ化していこうかなと。だから、ホテルとかでも、うちのホテルのやつ作って言ったら全然作れますよ、みたいな。
ああ、そうなんですね。うん、
ロットはある程度決めてね。で、その、いろんな、こう、ほな、豚肉の油をもうちょっと入れて、値段をもうちょっと下げましょうかって、いろんなことできるからね。
うん、幅が広いですね。そう。新たなまた展開が。
展開が。
期待できそうですね。
うちもともと、お家芸やからね。
そうですね。
ハムウィンナーお手の物やから、
ね。はい。
僕もだから、ハム製造部にも所属しとったことがあるから。
ああ、いろいろされてきたんですね。
で、ニトロソキアなんやっていう、やつは、その時のハムの、なんか、技能試験みたいなのが、その資格。
はい、あるんですね。
あれを取るのに、はい、ずっと、勉強しとったんで、それがいまだにこれも年数で言ったら30年以上前のやつやけど全部記憶されてるっていう、
今に生かされてると、
生かされてるか、まあ思い出したら出てくるっていう記憶になってる、ね、だ結局受けへんまま、
うん、
そのまま肉の方に今度移行していったから、
ね、うん、あ、そうなんですね、うん、
だからどれもかじれるんです、
へえ、すごい、まさに職人ですね。
職人じゃないよね。
職人じゃないですか。
それ言っとったらこう。だから、やっぱり、
すごいな。
うん。 っぱり構造理解になるんだよね。その考え方の思考が習ってきたこととか、うん、人に教えてもらったことじゃなくて、これどういうことでこないなってんのか、どないしたら美味しいんかっていう、その構造理解から全部入って組み立てていくっていう、多分癖なんかな。そういう修正なんよね。多分。
でも子供の頃はあれですよね。あまりみんなでわーっととか。
ああ、だから
宿題早めにとか。
ないない。だから全部自分の世界の中で考えていくことになるから。
あ、そっか。
その世界観はちっちゃい時からあると思うね。そのもうここに入ってこんといてみたいな。うん、君たちじゃ分からないから、みたいな。
子供なのに。
ちっちゃい子供だから。
思ってた、
ね。そうそうそう。分かるわけがないから。
それがこう、ベースになってるんですね。うん、じゃ追求して、こう、今があって。
そう。やっぱり専門職が専門家であればね。
うん、
なら、周りが専門家専門家って言って、その、上げ立て祭るから余計その専門家になってしまうんだけど、はい、専門家ってやっぱりそこであぐらかいてしまった時点で、新しい、例えばこう、これ実は新発見こうじゃないのって言ったことに対応今度遅れてくるから、やっぱり僕は止まったらあかんと思うよね。
なるほど。
だから常に更新していかなあかんし、統合できるとこは統合して新しい考え方にしていかなあかんしっていう、そういう形やから、だから必要なのは、経験とか積み上げとかじゃなくて、構造を知れるきっかけがそこにあるかどうか。
なるほど、
うん、
目指すのは究極ですか、その思考ですか。
いや、単純に お客さん、まあ、肉屋やから、お肉食べてもらって、それ食べたやつを、すごい喜んでる、お客さんに出してよかった思ってる、食べた人も、あれ、どこでこうたんって聞きたなる、みたいな、そういうイメージから入ってくる手元。
うんうん、
だから構造なんですよ、うん、お肉の商品作りをしているのはプロセスであって、構造としては最終的にお客さんが食べて、これ美味しいわ、なんでこないちゃうんやろ、このあの人が切ったらみたいなのを言われるために手元をやっとるわけだからね。
その喜びのために。
そうやね、そこから入ってますわ。だから
お客さんの笑顔ですね、
これ聞こえよがしに言う話はよく聞くんだけど、はい、それと一緒にされたくないんやけど、ほんまにその構造としてその中にもそれが組み込まれてる中の手元である、だからこれを細かく言うと、そのお肉は塊を切ってんじゃないと、筋原繊維がさらに束になって、束になったものがさらに束になった、筋肉が熟成されたもの、それをカッティングするのに、塊を切っとるなんていう意識で切っとって、的確なカッティングができるとは到底思えないっていうところから入ってるから、
始まったんですね。なるほど。反骨精神もちょっとあったりしながらですね。いや、貴重なお話今回も聞けました。
いえいえ、
ぜひ伊田さんですね、ソーセージ家でチャレンジしていただいて、まあ、作ってご家庭ではその日に食べますしね。
そうです、
いろいろ工夫していろんなオリジナルを作ってみても面白いかもしれませんので、またメッセージお待ちしております、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで、この番組で皆さんからのメッセージ、お肉に関する質問もお待ちしております。ホームページからお送りください。レッツ追求ザ牛肉、今日もザ肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。